はい、皆さん、こんにちは。
こんにちは。
別ラジでございます。
別ラジですか？そうですか。
別ラジなんです。
おぉ。
別ラジのお時間。これを再生してるということは、別ラジだと思って再生してるはずなんですけどね。
そうだね。これを聞いてるということは、今この音声を聞いてるということですからね。
この音声を聞いてる頃、私はこの世にいないだろうみたいなことですか？
そうそうそう。
なんか、遺言みたいなね、メッセージの。
今この音声を聞いてるということは、あなたは別ラジオを聞いてるということでしょう。クソ予言。クソ予言だ。
クソ予言です、ね。そんな感じで。今回アンケートを取ってみました。
はい。
はい、今回のアンケートはですね、脱毛サロンに行ったことありますかでアンケートを取りました。
なんで？
こちらですね。
うん、
その、日付として、うん、収録の、日付が、うん、収録というか、アップされる日付が3月の6日とか5日6日ぐらいなんですよね。
うん、ああ、そうですね。そうですね。
それでですね、うん、なんかその、エステサロン的な感じの日がね、ちょっと待ってくださいね。
うん、
3月の、記念日の方で。まあ、記念日的な感じのね、あれなんですけど。
記念日準拠ね。
エステティックサロンの日ってのがね、3月6日にあるんですね。うん、
へえ、なんでやろ、
エステティックサーロンのサーロ、サーロで。
サーロサーロ
サーロ
サロなんだ。
サロのとこで、サロンの、語呂合わせから、エステティックサロンを身近に感じてもらい、うん、その体験を通じて、エステティシャンの素晴らしさを知ってもらうことで、エステティック文化を根付かせることが目的というのを、どこだこれは、エステティックサロン事業者が、制定したと、記念日に。
あ、なんか、協会みたいなのがあるのかな？協会
があるんでしょうね。うん、ということで、ちょっと脱毛的なのはしたことありますかというのを。それにちなんで、やってみたわけですけども。
珍しい話題だなと思ってたよ。
そうですね。皆さんはちょっとね、行ったことあるのかっていうのをちょっとこれで調査してみたところ、
はい、
20票届きましてですね。
はい。
そう、選択肢としては行ったことある、今現在通っている、うん、行ったことないの3択だったんですけど。
うん。
行ったことあるは 20% です。今現在通ってるは 0%。
うん。過去だね。
あら。行ったことないは 80% でございました。
ああ、なんか綺麗な分かれ方。
すごい、もう 0%。ああ、今通ってるってのが絶賛通ってらっしゃる人はいらっしゃない。いらっしゃらない。
多分、なんかあれだろうね。一定の期間とかなんじゃない？やっぱり。
あ、まあまあね。
うん。
なんかこう、ね。ってことで、行ったことある人はね、どこをね、脱毛したんですかね。
ああね。まあでもいろいろ、ね、そうね。
オーラインとかありますからね。その。
うん。結構ね、いろんな脱毛はあるから。
しぐさんはちなみに？
ないね。
ああ、行ってみたいみたいなのも。
うん、なんかね、まあ、行ってみたいな、のぐらいはあるけど、
はいはい、
はい。そこまで、まあまあまあ、いいかな。
ああ。
なんか、焦っていくようでもない。まあでも、便利だとは思うな、やっぱ、行ったでね。
まあ、そうっすね。
うん。
僕もね、まあまあまあ、そういう、お金余裕とかがあればね、行ってみたいな、なんてね、思うんです
ね。そうね。ここだね。
そこなんですよね。なかなかこう、
これで行ってきなって言われたら、はいって言いながら行く。
エッセ代渡されて。
はい、サロン行ってきていいよって言われて、はい、わかりました。
太客の方がね、いらっしゃるよね。
そう、太客がついてれば。
ね。
はいって言いながら行く。
はーい、はーいって。
そう、行く気ないやつじゃない？
あ、そう。
行く気ない返事じゃない？
そう見えました？
うん、そう見えたな。
行きたくなるような返事ね。
ねえ。行きたくなるような返事。
行きそうな返事なんだろうな。
行きそうな返事だったらもう、快活、はいでしょ。
ああ、なるほど。やっぱ、自衛隊的な、はい、
うん。うわ、それはどうだ
はい、
それはどうだ、
やすこ、やすこ。
返事としては、それ自衛隊としてどうだっていう返事だけどね。
まあ、そうっす。
ねえ。
なんか、まあまあまあ、そういう感じでね。
うん、
まあまあまあ、そんなアンケートでございました。
はい。
っていう感じでね、皆さん、エステにね、 行きたくなったでしょうか。わかんないですけど。
エステに行きたい誘発するアンケートだったんだ、これ。
わかんないです。3月も行くサロンの日ということでね。皆さん、
そうね。
うん。ご興味あれば、ぜひとも、みたいな。
まあ、まあ、ここのリスナーはどっちかというとピンクサロンの方が行ってそうですけどね、っていう話かな。
あ、そんなオチに。
あ、
ピンサロというオチで。
つながっちゃったな。
すごいな。
すごいな、今。
そんな着地を。
よくもまあ何も考えずこんな意見が出てきたわという話ですけど。
来ましたね。さ、うまいこといけたところで、
いけたんかな、これ。
わかんないですけど。タイトルコール言っときましょうかね。
はい。
別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね。略して。
別ラジ。
はい。
はい。
ということで、ございまして、今ツイキャスでもね、すだちさんがバレたかって。
あ、いや、どっちだ、どっちだ、どっちだ、
どっちだ、ピンクサロンってこと？
そっちのサロン行ってたことかな。
なるほどね。まあまあまあ、あとはなんか、はいって言って別のに金使うって、ライコイさん、どんだけ行きたくないんだよ。それはそれで。
いや、もう、もしかしたらもうライコイさんツルツルなのかもしれない。
ツルツル、あー、その脱毛いらずという、
もう元来ツルツルなのかもしれない。
ツルツルの可能性ありますね。いや、僕はね、ヒゲがね、すごくね、やっぱね、
そうね、
濃いんでね、いや、考えたことはいろいろあるんですけどね。
うん、実際なんだっけね、友達が、そう言ってた友達がいて、やっぱそのヒゲ剃るのとかも大変だし、そのなんか肌が弱いからっていうので、そう、やっぱ剃る回数とかね、
まあ、
抑えたりするためにっていうので、行くパターンもあるみたいですよ。
ああ、まあ確かにね。僕も行った方がいいのかなって思いながら、うん、自分で毛抜いてる。
うん。
口周りとか。
努力家だ。
うん、まあね、そういうことをね、うん、まあ、わけなんですけど、そういうことを感じたわけでございますけどね。うん、なんか、そうね、今、初見で今メールを開いたら、普通オタがちょっと2件ほど来てたんですけど、うん、これはね、イベントレポートなんでね、長くなるかな、うん、どうなんだろうなっていう思いつつ、
ああ、なるほどね、
うん、じゃあちょっとだけね、読んでもいいかなと思いつつ、すだちさんがそれそれそれそれひげをそれて、これなんだっけ、笑う犬のやつだったっけ。
なんだっけ、なんか聞き覚えある気はする。
おかまバーのやつだった気がする。
おばか、もう記憶ないな。
じゃあ、しまおにさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
供養仏をた、高橋理恵を知ってる人の、時っていう、聞けますけどね。じゃあ、まあ、読みますね、本文。
はい。
別ラジは、
別ラジは、
高橋理恵キャラソンライブに参加してきました。私は夜の部参加させていただきました、と。学生最後のリエリーのライブ、なんと座席は3列目ドセンター。
やば。
ねえ、今まで参加したリエリーのソロイベントの中で一番の近い距離、リエリーの歌唱をよりすごい迫力で受けることができました。
うん、
特に個人的に熱かったのは逢坂くんとのコラボ曲です。
ほうほうほう。
私は人生で初めて好きになった声優がリエリーで、それ以降同じく好きになった声優は逢坂くんのみでした。
死んだ。
すごいな。その2人がまさかキャラソンライブで共演することになると知った時は嬉しすぎて鳥肌が立ちまくりでした。歌の時は2人の熱い歌で盛り上がり、 MC の時は、芝居のような仲の良さを感じ取り感動、後にも先にもこのライブを超える感動はないのではないかと思うほどでしたが、リエ構成限定のイベントも決定したということで、その時にまた感動を更新できることを楽しみにしたいと思います。以上、間違って平成オタクの森に送ってしまったため、多分ボツになるメールをここで供養させていただきました。平成オタクの森ってどこ、何、
いっぱいあるんだよな最近。平成オタクの森いっぱいあるよ最近。
そうなの。まあまあ、こっからは瀬戸りでもっと盛り上がったところを、行きたいと思いますと。一箇所全部僕に刺してきたメドレーがありましたと。逆光フェイトグランドオーダー、ラブリーズンワイ、恋愛フロップス、そしてトゥモロー、この素晴らしい世界に祝福を、
はいはいはい、
これはねやばいですよ。恋愛フロップスを見てた身としては、まさか主題歌の方をこんな形で見れるとは思いませんでしたし、このスバもしっかり、FGO もしっかり最高の組み方をされていました。これを見せられたらね、映像化したものが欲しいな、 そんなことを思うライブでしたという。
うん、なんか配信ないらしいからね、あれね。
ああ、はいはいはい、確かに確かに。
で、まあ、多分そうね、そう、多分今回送った森は多分 4,5,8 なんじゃないかなと思ってる。
ああ、そういうことか。はいはい、はい。
まあ、ほらやっぱリリーありきだからね。
まあ確かに確かに。
ミスキオタクの森はあのここ最近音声にありすぎるでもリリーいるのはそこだけだから
ああまあ確かそうですね。
そうそうそう、そう、さすがに、そう、多分さすがにトガラジは平成オタクの森はまだしてないから。
やってないですね。あ、うん、そのフラスタでお兄がなんか二、うん、人に向けてフラスタをね、うん、お兄と誰だっけな、トガラリスナーのなんか代表としてなんか、うん、いいね、そのフラスタを送ってたっていうのは見ましたけどね。あ、伊沢さんか、伊沢さんとお兄で。
うん、いいね。
うん、いいよ。あ、まあまあカバー曲は権利が面倒そうだから。まあ、配信とかないか。そっかそっか。
あ、そこもかもしんないね。結構、うん、そう、配信ないから、そう、大丈夫だよっていうのもあるからね。
確かにね、そういう、はいはいはい、声優さんが主題歌カバーするってなかなか、うん、珍しいというか。
そうだね。
聞けた時は熱いなと思いますよね。
うん、ね。リリー結構ね、ほら、アイドルもカバーしたし。
はいはいはい、確かに確かに。
あれは多分、結構嬉しい人いたんじゃないの、
うん、まあ、リエリーファンは絶対このイベント外せなかったイベントだったんじゃないかなという感じですね。
で、ね、
と、相坂くんがゲストってのを、うん、俺、あの、知らなくて、
うん。俺も今知った。
そう。
あ、そうなんだと思って
。いつ発表されてたんだろうって。いや、サプライズではないよね。うん、だから、だってフラスタも、うん、ね、フラスタも送ってるぐらいだから。
ね、そう、二人に送ってるって言ってたから。う
ん、これサプライズで出てきたら鬼気絶するんじゃないかって。
うん、あれ、あの、ガタン、ガタンのオタクになっちゃう。おい、おい、しっかりせ、おいってなっちゃう。
そうね。
あのオタクになっちゃう。しかも3列目でしょ。絶対なっちゃう。
なっちゃう。なっちゃう。あ、鬼も多分そうなってるって。言ってるわ。あ、まあね、そういうイベントレポートだったんですけど、うん、ね、まあちょっとこれにまつわるちょっと話、まつわる話というかちょっと広げようと思うと、うん、この後ちょっと、本編の方でちょっと広げてみたいなと思ってるんで、じゃあちょっと先にちゃんちょっとこれ、うん、この後やりたいんで、まず名乗りたいですね、はい、まあそんな感じで今回もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、八代と
シグノメルツラジ。
ということで、改めましてパーソナリティアキロです。
どうもシグです。
はい、3月のマンスリーはシグさんです。
ね、誰が予想できたんだろうね
誰も予想しね、ね、まあまあまあまあ、あ、最速選考が終わってすぐにゲスト発表されたと。ああ
、そうなんだね。それは優しい。
まあ、まあ、最速選考、まあまあ、うん、確かにファンの人が先に買うだけ買ってゲスト、
うん、
ゲスト目当ての人もその後で買えるぐらいの ね。
そうそうそう。なんかそこがいいよな。なんかさ、ゲスト目当てで、
うん、
そう、結局その本編、本当の、だから、いわゆるリエリーが好きな人が買えきれないでっていうのも、なんかかわいそうなもんではあるから。
う
ん、
まあ、そうですね。ねえ、まあまあ、それで、ね。っていうことで、なんか、その、
うん、
あります？なんか、そう、イベントで、あ、この曲歌ってくれたんだっていう声優さんが、みたいなのって。
あっとね、なんだっけな、イベントでかな。
うん。
イベント、あれかな、でもやっぱ、一番最初にそういう系で、わーってなったのは、確かあれかな、あの、ニジラジの最初のイベントのガマゴールの時に、
はいはい
はい、確かそこでだったと思うんだよ、あの、ノーザンライツを歌ったのが。
ああ、はいはい、松江さんがノーザンライツを。
そうそうそう。
は
そう、別になんか、シャーマンキングの熱いオタクでもなかったけど、さすがに激アツだったなと思って。
そっかそっか、そういうことですか。
そう、で、そう、俺行けてないんだけど、そもそもの、何、ソロライブ、もともとの、あの、あれよ、なんだっけ、日曜日が発売した時の、俺まだその時ニジラジ聞けてなかったんだけど、
はいはい、はい、
てかまずね、まずその時俺音声入りしてなかったから、
うん、
その時のライブであのかさぶたを歌ったらしいという情報だけを知ってて、
はいはいはい、
また聞きてーっていうのはね思ってるのよ。結構ニジラジのイベントは結構松江さんがカバー曲を歌ったりもするからさ、
うん、
なんかちょっとカバーアルバム欲しいなって思ってるとこはある。
はいはいはいはいはい、
うん、
なかなかああいう、そうね、声優さんのカバー曲っていうのは貴重というか、ライブでしか聴けないみたいな、
うん、そうそうそう、まあ、やっぱ権利とかだろうね、
うん、 ありますよね。いや、うん、僕もそので言うと、
うん、
まあスフィアのライブとかそういうので、あ、この曲聴いたなみたいなのがあるんですけど、スフィアじゃない、ことぶきみなこさんのライブで、A チャンネルのオープニングを歌ってくれたのがあって。
はいはい。スフィアではあるね。
スフィア。スフィアではなかったかなみたいなね。
うん。うん、まあまあ。スフィアの人ではあるけど、スフィアではなかった。
そうなかった。まあいろんなライブ見た中ではそういうのとかね、うん、あったり、うん、あ、天宮そらさんがライブで、
うん、
トライセールのハイフリの曲を一人で歌うみたいなね。
うん、あ、ね、そのあれだよね、その参加してる人がソロでやってくれるっていうのもいいよな。まあ、
それは面白いなという。
うん。それだったらあれだったな。うん。
はいはい、
あれだったな。ちょうどその、まだシャニマスとか出たての頃でさ、あの、はいはい、コンドレーナさんおるやん。
ああ、コンドレーナさん、はいはいはい。
そう。ちょうどあのね、ポジティブドッジボールでおなじみの。
おなじみなんすかね。そうなのか、おなじみなのか。まあ、
おなじみなのかな。俺が知ったのがそこだったんだけど。
なるほど、なるほど。
コンドレーナのポジティブドッジボールでご存知の、コンドレーナさん。ライブで、そう、それこそそのシャニマス、そう、出たての頃だったけど、このスプレッド・ザ・ウィングスっていう曲がさ、あって、それをソロライブのとこでも使っててくれて、なんか、すげえ嬉しかったなっていうのはあったね。
はあ、なるほど、なるほど。なんか、まあまあまあ、そういう声優ライブ、いろんなね、声優ライブに参加してる我々でございますけども、う
ん、
みたいな。
意外とね、そんな数多くないはずなんだけどね。うん、意外と出てんだな。
出てるんですね。うん。まあ、ついでにこれももう一つ、普通歌できてるんで、うん、じゃあ、しんまおにさんのこれも読んでおきますかね。
はいはい。
懸命普通歌、かっこ、馬娘通じる人の時ってね。
もうパターン分けしてくれてる優しい。
パターン分けで。
さすが。さすがもうね、カリスマ投稿者ですよ。
はい。長文でありがとうございますね。別ラジは。
別ラジは。
はい。イベント感想、ウマ娘編をしていきたいと思います。
パターン分けしてくれてるのありがたいね。
ウマ娘東京デイ2に参加しました。
めちゃくちゃ短時間にいいライブ行ってるわな。
すごいな。やっぱ東京ってすげえな。
ねえ、あ、そうだね。
そうだね。それもあるね。なんといってもマリンカの復帰ライブ。
あ、そうか。復帰か。そうだね。それもそうか。
サイレンスズカのね、河野マリカさんの。はいはい。
ね、いいね。
心していくと、うん、なんとクソ席。
あ、
ああ、うん、使っちゃった。
か。
アリーナス、最高峰、うん、センターステージもないため何も見えない。
ああ、うん、そう。あるある、あるあるだ。ああ
演者の、演者のトロッコが通るのは3階席。アリーナ後方には何もファンサーはなかったです。
ああ、それはね、あるな。うん。
しかも今回初めて知ったのですが、UO って普通の使い方、うん、かっこ普通に日本持ちだけ、結構嫌われているのですね、と。運営により禁止されてしまい、健全な使い方しかしてなかったのに、うん、おもちゃを取り上げられた僕は、ちょっと不完全燃焼。
なんだろう、逆に何が推奨されてたんだろう。
UO 日本持ち、だから、うん、両手で持っちゃダメなのかな、わかんない。
ああ、
なるほど。
どっちなんだろう、何もっと逆にたくさん持たなきゃいけないってこと、
うん、いや、持っちゃダメなんでしょうけど。
うん、うん。うん。まあ、会場によるからね。
UO はダメ、一律でっていうこと。
ああ、そういうことね。
まあまあまあ、ね。その、売ってるものをね、使ってねっていうことなんでしょうけど。
うん。うん、
しかし、セトリはかなりのものでしたと。特に熱かったのはアニメ主題歌を連続でした時です。
ああ、いいね。
僕が唯一古参と自信を持って言えるコンテンツは馬娘のみです。
うん、
そんな僕にはぶっ刺さり、うおーっと心の UO をめっちゃ煽ってブンブンしていました。
わお、わかる。
次こそは、神石とまではいかなくても、クソ石とはさよならするパタ。
うん、死んだ。クソ石で死んでしまった。
PS ジャニーズが全席に1回はアーティストが近くに来るようなライブをしている凄さを実感しました。ライブの歌以外の作り方が本当にいい意味でやばい。
うんうんうん。
あー、へえ、まあ、ジャニーズさんのね話も今スマイルアップですか。
そうだね。急にデリケートになっちゃった。
ね、あ、うん、ステバがない問題、あ、それ可能性もありますね、 UO の。
うんうん、まあ、もともとステマなんてないよ、ほぼ。コピーしてあります、ある
あるけど、てか多分アイマスは最近ね、あるんだよ、ステバが。
なるほど。
あの、UO は、そもそも持ち帰れ。ちゃんとゴミは持ち帰るんだよ。
この須田さんが、ね、UO ってなんだろうって、上向きおちんちんかなって。
わー、最悪。
わーって。
まあ、当たってるということに関しては変わらないかもしれない、
ね。UO はね、ウルトラオレンジっていうペンライトなんですよって。
須田さん、どうする？高知県民にもマウント取られたよ。
高知県民だからっていう。いやいやいや、ね。なあ、まあ、たまたま知ってただけなんですけどね。うん。
ライブオタクだからね。
そうそうそう。別に俺 UO そんな使ったことないんですよ、でも。
うん。まあ、俺はそうだね。最近ちょっと落ち着いてきてはいるけど。
うん。
やっぱね、テンション上がるときは、
まあ、
綺麗だよねっていうのある。
有名な使い方としては、ミューズのスノーハレーションですかね。
そうだね。
うん。
今ラブライブコンテンツ禁止されてるけど、
あ
仕方ないよ
ね。まあまあまあ、そんな、馬娘もね、子さん、子さんって自信を持って言えるコンテンツのすごいね。
そうね。
そうなんだ。
娘はな、俺も全然子さんじゃないからな。
街遊びで出さなきゃ負けよってじゃったよ俺。
子さんじゃない？
そうだよ。
子さんではあるが、確か、まあ、子さんではあるだな。
馬病伝説を。松江里さん見たよ。
俺だって見たし。
見た時
期。俺だって普通にフォースで見たし。
ま、見た時期がね。
時期が全然違うね。
そうそう、徳井空さんと松江里子さんがね。
うん。
馬娘とステージとして出てましたよってね。
まだ、まだね、そんな、クソデカコンテンツになる前の。
なる前だったな。本当にそれからなったからな、う
ん。アプリ出てからとんでもなかったもん。
アプリ出てからの人気がすごかった。アプリ出る前だったからな。アニメも前、うん、前だったし、
その、ね、
響きでラジオをやってたぐらいの時だったんですけどね。
ああね。
うん。そうそうそうそう。なんか、その時に見て、うん、それこそ、脇あずみとまちこと、河野まりかっていうレギュラーメンバーに、
うん、
そのゲストさんが来て徳島でトークショーするっていうやつだったんですよ。
はいはい。
で頭とお尻で馬ぴよい伝説をするっていう、
うんうん、
2回してくれるんですよ。
ハードだね。
すごい。
いやハードだ。
そうそうそう。めちゃくちゃいいライブをね見たことあるっていう、うん、
そうだね。それとしてはすごくいいライブだわ。
いやもう街遊びはもうね、もう街遊びなんてないのかななんてね。
大丈夫かなって
、ね、遠い目になっちゃう。遠い目になっちゃうんですけど。
でもまあ、やろうぜ徳島を。
2点3点ね、話がしてるというね。あれもね。
うん、ね。
もうだからもう、まあやるなら行くよぐらいの感じにはなってますけどね。う
ん、あくまで四国のイベントだからね。
ね。四国のイベントで言ったらなんか3月2日になんかね、うん、その飯田里穂が高知来るって言ってびっくりしました。
お前おらんやないか。
俺行き違いやないかってね、びっくりしました。
ちょうどいねえじゃん。
俺なんか飯田里穂毎回ニアミスしてるんですよね、見たいと思って。
あ、そうなの。そうだね。
そうなんですよ。
そうだね。そういえば飯田里穂のね、うん、イーシエからの一応オタクではあるもんね。
そうなんですよ。飯田里穂昔から好きではあるんですけどね。それこそ、3年前ぐらいだったかな。高知にトークショーで来るのがあったんですよ。うん、その、楽器がなんか、浅野真澄さんと来たぐらいの感じの、あれで。
はいはいはい。ああいう感じのね。
イベントで、うん、あったんですけど、それもコロナでやらなくなっちゃってみたいな。
ああ、そもそもやらなくなったパターン。
そうそうそう。で、なんかこう、呼ばれなくて、みたいな。うん、それからの、また久しぶりに来るみたいなね。なんか、1時間、その、無料で、その、うん、トークショーとミニライブみたいな、やるらしくて。
ああ、いいじゃん。
わあ、いい気違いだなっていうね。
タイミング悪いね。
タイミング悪すぎて、びっくりしました。
そうね、3月2日も全てに行き違えてるもんね。
行き違えてますね。
俺も3月2日いないし、東京。
ちなみに、それは大阪でしたっけ、
うん、大阪ですね。
何のイベントです？
シャイニーカラーズですよ。アイドルマスターシャイニーカラーズです。
はあ、はあははあ、は。大阪であるんですね。
そう、シックスライブツアーです。
あ、お一人で参戦です？
ワイドックがいます。
ワイドック来るんだ。
ワイドックが来るというか、ワイドックがいるというか。うん、大阪だからね。
連番？
そうそうそうそう。
なるほどね。うん。そうか、そうか。
5.5 周年ライブの時にさ、うん、こう、次のライブどこだろうねっていう、やっぱ、 そう、シックスはやっぱりやるだろうと思ってるからさ、
話して。はいはいはい。
いや、どこかなーっていうので、まあ、そろそろ大阪来てほしいよっていうガイドが言ってさ、
うん、
あ、まあそうだよなって思いつつも、まあでも俺も K アリーナができたからさ、横浜に、
はい、
神奈川県民としてはさ、せっかくだし、キャパもでかいしさ、いや、来てほしいなーとか思ってたらさ、バッチックスライブツアー、ドン、お、大阪、横浜、あ、両方来た指針、運営からの指針をもらったんですよ、僕ら。
あ、でもね、透明版って本当に、行くからなみんな。
そう。でもね、東横です、東横。
東横。
じゃあ、東横です。横半です、横半。
横半。
横半です。
東横だとなんかちょっと路上飲みが。
路上飲みがね、すごいね、ゴジラ見てそうだけど。
そうじゃないと。
そう。東はない。
なるほど。逆になかったんですね。
そう、半横です、半横。
半横で。ああ、なるほど、なるほど。まあまあまあ、そんな感じで。ございまして、うん、まあまあそんな
この話は来週話しましょうや。
そうですね、イベントレポート僕もね多分あると思うんで。
俺も気になってはいるんだよ。
そう、毎日が楽しくないの。
来お飛んでくるじゃん。そう、日付見て行けへんやないかいってなったんです
よ。そうなんですよね。僕はもうたまたまその弾丸でスケジュール行けたわぐらいの、ね、
そうだからさ、あ、行けへんやないかいって思ってたら、なんでお前は行けんねんと。
俺行くんかい、
会えへんやないかいと思って。
ほんまですよね、うん、
なぜそんな絶妙にタイミングが合わないんだろうと思って、
ね、なんかすごいすれ違い、いろんなすれ違いが3月2日起こると思います、
うん、スマホがねえ時代の恋人かよみたいな話だから
ね。恋愛映画みたいなね、すれ違いの仕方してますもん ね、
うん、ね。でもたとえどんなにすれ違ってもね、着信履歴を2人を結んでくれるから。
現代ですね。やっぱね、
イニシエの CM ですよ。
なんかありそうですけど、
そう、なんかの CM であって、あの、そう、たとえどんなにすれ違っていても着信履歴が2人をつなぐっていう、なんか着信履歴がスマホつうか携帯に実装された時の CM らしい。
へ
え、子供の時にそう聞いて、そっか、着信履歴ってなかったんだな。
まあそうですよね。黒電話とかだと着信履歴わかんないもんな。デジタルじゃないし。
そうで、多分スマホっていうか、携帯、うん、普通の携帯の時も多分最初なかったんじゃないかな。
あ、そうなんだね。
そう、そういう CM やってたってことは多分ね。
はいはいはい。
なんかの携帯の CM。
うん。
でやってたから、着信履歴っていうのができたんだな、みたいな感じだったな。
はいはいはいはい。
まあ、正直めちゃくちゃね、俺も子供の頃だから CM しか覚えてないんだけど。
うん。まあまあまあ、そんな感じでございまして。うん、あとね、なんかね、喋ろうかなって思ったのっていうとね、
うん、
そう、その、まあ、りょうやんが、あの、ツイッターに、まあ、X ね、書いてた、うん、X にポストしてたんですけど。
うん、旧ツイッターね、うん。
そう。バーミヤンで、
うん、
なんていうの、ロボットがメニュー、うん、料理運んでくれたっていうのでびっくりしたっていうのがあって、
うんうん、
今そうなってんだって思いつつ、うん、俺もこの前、そう、先週ガスト行ったっていう話があった時に、
ああ言ってたね、
でガストもそうだったのよ、ロボットがメニュー
を
運んでて、
う
ん、
そうだね、う
ん、
そうそうそう、
初めて見たから、うわーってちょっともう腰抜かしそうになって、
コーチにもロボットいたね。
地元のロボットが運んでるって。
まあそうやな、確かに全国的にはもうほら一般的になりつつあるロボットだから、そりゃ猫のうんこ踏んでた話には負けるわな。
ロボットも猫なんだけどね、
うん、そうだね、
猫型ロボットが、
クソ臭いんやって言われてたかもしれない。あの席うんこの匂いがするんやって言われてたかもしれない。
ねえ、
うん、
いやロボットね、いや、
そうだね、いやでもそう一応こっちは関東だからさ、
うん、
全然あったんだけど、確かにまあ行かないと分かんないし、さすがにやっぱね、猫ちゃん来るとね、やっぱ可愛いからテンション上がるんだよね。
なんか音が近づいてきてるって思って振り向いたらロボットだって。
猫ちゃんね、あの猫ちゃんね、そうプラモある、確か、
はい、
プラモ売ってたんだ、お店でね、なんかプラモ売ってた、あの配膳ロボット。
あれはまあ人員削減もあるのか、
うん、あ、じゃないかな、
うん、
結局その手間をね、
だってそのレジでしか店員さんと会話してないもん、
うん、
タッチパネルでメニュー選んで、ね、 ロボットが運んできて、
う
ん、
そうだね
あれってこれでレジがセルフレジだったら超やばいぞ
やばいね、もう裏方にしかいないよ
人を見なくなるぞ、
ラブホかなみたいになっちゃうよね人の皆さん、ね、
いやーすごい、そういうもう今、ね、そうなってるんだっていうガストちょっともう、
そうそうそう、やっぱ多分ガストからね、スカイラークグループから始まってるのかな、はい、わかんないけど、始まりはわかんないけど、
うん、多分スカイラークグループなんでしょうね、うん、そのバーミヤンって言ってます
し、そうだね、
うん、へえ、なるほどっていう感じだったんですけど、ね、ま、レジも席でペイペイ払いできるのがある、
へ
え、じゃあもう先に払ってっていう、
はね、まあ、だからもう実質キャッシュレスもいけるんだ、
キャッシュレス、なるほどね、
うん、便利な世の中だね、
便利だな、すごい、まあまあまあそんな話とかね、いや、あっていうのがあったなっていうのを思い出したっていう話なんですけどね、
うん、
あとね、そう、シグさんと僕で言うとね、うん、これ、最近の話と、しては、シグさん、うん、あのゲームやってるんですねっていうのが、
あ、バレた。あの、最近はちょっと触ってないけど、
パズルゲームやってるっていうのがちょっとね、
動いてるの見られてる、
気づいちゃいまして、ログイン、まあ、チームでね、うん、毎回挨拶をするっていうのがあってね、
うん、
そこであのメンバーのログイン状況を見れるんですよ、
そうそう、ああそうね、一応ね、
でそのメンバーのログイン状況でそれをスクショしてトガラジのイベントに送りつけたら、うん、それが読まれてたっていうのがあったんですよね、うん、
それを聞いたから、ああそっか、そろそろやらなきゃかと思いながら
ああそうね、そう、スイートホームメイド、
もともとね、あのマッチスリーパズルが好きだからさ、割と、
あれね、やって、あ、ガチャでこのキャラゲットしてるんだみたいなのもちょっとね
プロ、あ、見られて
プロフィール画面のキャラクターが設定されてたから、
そう、あのね、ツイートホームメイドはね、その父が全員でかすぎるんじゃよ、
いや、まあまあ半々じゃないですか、半々、いや、うん、そうでもない、
あのね、サイズ的にはそうなんだけど、うん、グラが全部でかいの
まあまあまあまあまあ、そっか、
つむきちゃん、つむきちゃんこの父で70は無理だろっていうぐらいでかいの
、まあ、まあそ
っか、嘘だろ、嘘だろって思いながら
ね、それぞれキャラクターがね、あの名字が実はお菓子メーカーだったっていうね、
ああそうなんだ、
森永つむぎとか、
そうだね、
佐久間なりとか、なんですよね、
あ、
そういう意外とね、
確か
に、まあ、
言われてみれば、
うん、はってなるやつですけどね、
は、今はってなった現になったよ、今
なんかね、まあ皆さんもね、よかったらちょっとやってみてくださいっていう感じですけど、ね、うちの番組的にはその、あれですよ、スカーレット・ハーシーっていうその、あの金髪のキャラクターがいらっしゃるんですけど、声優さんが風花真城さんって方なんですけど、
はい、
別らしい、おなじみなのかな、まあまあまああの人この前あの配信やってたんで、スプラトゥーンのね、参加型があったんで参加したっていうのがね、あの YouTube にも上げてるんですけど、
うん、うん、あ、なんかやってたね、まだ見てないけど、
うん、そうそう、ラスト1秒でギリ俺が納品して終わらせて
あ、いいじゃん、英雄タン急に英雄タン始まりましたよね、
でもそれウェブ1だからなって、でクリアはできなかったんでね、うん、
ね、ダメだったんか、
最終クリアはあれは何かね、
うん、
あったんですけど、ね、その配信だったかな、の中で、いろいろコメントを読んでたりねしながら、風花さんが、うん、その配信してたんですけど、な、別ラジオたまに聞いてるみたいなことを言ってて、
お、
っていうのも多分ね、ツイキャスを、うん、なんかたまに配信してるのをコメントはしないけど覗きに来てるみたいなこと言ってて、う
ん、マジで言ってんの、うん、
なんかそういうことしてるらしいんで、まあ、多分オンエアのポッドキャスト版じゃない方を聞かれてるのかなっていう、
ああ一番汚いやつ聞かれて
るの現役を
現役一番摂取しちゃいけない一番汚いやつと、うん、浄化して結構ね、いい感じになってるのに、一番聞いちゃいけないやつ聞いてんだ。
そう意外と、そのね、分母、何分の一人は、そう、風花さんの可能性か。
ね、分母もでかくねえか
今5人聞いてますけどね。 いやでもね多分ね今はね多分裏で配信があるっぽいから、うん、コラボ配信があるから多分今はないかなと思いつつ、
そうだね、それはそうだ、うん、これ裏で聞いてたらそれはもうガチファンよ
そうね、うん、まあね、そんなんでなんか喋れるなと思いながら聞いてるみたいなことをね、
うん、
言ってたみたいですよ、うん
うん、
っていうことをちょっとご報告でございますね、
喜びの報告ですよ、
喜びの報告、そんなね風花さんがなんか、うん、スイートホームメイドのなんか YouTube チャンネルが開設されたらしくて、そこでなんかその解説動画というか、なんか20分ぐらいプレイ動画あるんで、
うん、
その、スカーレット・ハーシー役の風花真城さんと、佐久間凪役の青野結びさんで、この二人がなんか、うん、ゲームをプレイするっていう、その、実況ゲームが。あ、俺やべ、はい、俺得じゃんって思って。
見て指針だ。指針が。
めちゃくちゃ。
指針、運営からの指針ラジオだ
ろ。うん、俺の二押しじゃねえか、みたいなね、感じのね。そのゲームの中の。
始めようセットだ
俺が始めたきっかけみたいだね、2人が、あの声優さんがね、
すごいね、
あそのそこになんかうん、コメントしてましたねってのも風花真城さんがにバレてて、
認知
見られてるよ、俺 YouTube 確かコメントしたんですよ、その動画コメント、
うん、うん、まあ、あとまあ名前分かりやすいからな、結構
ねえ、なんかわーっていうのが
覚えやすいんだね、でもそれに言及してくれるっていうのはすごいいいね、
なんかチラッとねまずいやべえ逃げべってなんだったみんな何、
うん、
そのに逃げなきゃまずいこれ
可能性ありますね、よかったよかった、まだ綺麗なラジオやってて、
まだ綺麗なラジオですよ、大喜利とかじゃないからね、まだね、
そうだね、俺そう今日さ、そう出だしでさ、その最近ね、そう別ラジでも話題出てるけど、バキドーチャンネルをよく見てるんですよ。
あー、なるほどなるほど、
もうそこで出た瞬間にあのリップグリップ岩永さんのセリフを言おうかなと思ったの言わないのこと思って今思った、
何のセリフですかそれ、ちなみに、
ね、あのね、ショットガンセックスはチンポを痛めるぜっていうセリフがあるんだけど
そんな
そういうつかみがあるんだけど
そんなこと言ってんの、
くっそどこかで言いたくて仕方がなくて意味が分かんないんだけど、
まあ、好きなんだよ、まあでも冒頭でね、ピンサロって言っちゃってますからね、
あやべえそうだ
あっあっまあまあまあ、いろんな人をふるいにかけるというね、
これ聞いてる人間ふるいにかけられまくってるから多分ね大丈夫なんだ、
あのね、面構えが違います、これをラジオ聞いて
るクソ気持ちのネタがね横行してるから
そうなんですよね、
普段に比べれば綺麗なもんよ、うん、
ね普段のラジオ聞かれてます、あの別ラジオしぐさんは
割と聞いてるよ実は
意外と聞いてらっしゃるっていうね、
最近ね、最近ちゃんと聞けてるよ、
うん、なんか最近面白かった、面白いっすか最近別ラジどうなんすかね、僕もちょっと、
あでもなんか、まあ、いつも通りいい感じじゃないかなって思って
なかなかね、うん、うん、
割と
話がねこうテンポよく進んでいけてるならよかったなっていう感じなんですけどね、
そう、あとほらやっぱさ、いわゆる通常のラジオじゃ聞けないさ、ほらクソキモのネタがいっぱい広がってるじゃん
まあまあ、ね、本当にねコンプライアンスのない世界線でやってますから、
そうそうそう、
僕らは
そうここがね珍しく、あ無法地帯とか思いながら聞いてるよ
本当にSNS じゃ書けないことをただただ言ってるっていうね、
楽しいなと思って、
そうそうそう、 SNS じゃ書けないことで、あともう一つだけちょっとあったのが、最近気づいたのがですね、まあ鬼にはちょっとねチラッとこれどう思うみたいな感じでね、うん、送ったのがあったんですけどね、はい、ちょんまげ小僧って YouTuber いるじゃないですか、
はいはい、いるね、
ひき肉ですでもうおなじみじゃないですか、うん、そのね、そう、あれのロゴって見たことあります、うん、ちょんまげ小僧のロゴ、
ああないな、
今ちょっと LINE でちょっと送らせてもらったんですけど、ちょんまげ小僧の世の文字がちっちゃいのはわかるんですけど、魔の文字もちょっとちっちゃくて、
これは
これ世と魔をがパッと見ね、大きい文字だけこう見るとチンゲ小僧に見えちゃうんですよ、
うん、でもこれ、間が大きかったら万華小僧にもなっちゃう
よ。そうなんですよ。蝶を消したら万華にも、ちょんまり小僧にはチンゲと万華が隠れてるっていうね。
ダメだよ、お前。中学生だよ、あの子。
そう。
気づいちゃったな、
気づいちゃったんすよね、これね。
クソ汚なでっかちゃん始まっちゃったの。
わーい、わい。
わいわい。ちょんまげ小僧の中には、チンゲ小僧と、まげ小僧がいるんだよね。
そうそうそう。
トントントン、トントントントンじゃないの
ちょっとね。
トントントントンじゃ済まされない。
ちょっとね。皆さんもよく、皆さんもよく見てください。あのね、ロゴはね、どこで、俺気づいたかっていうとね、ヒカキンの動画で、ちょんまげ小僧とコラボしてるのがあって。
うん、うん。
で、ヒカキンがちょんまげ小僧って書かれた、箱の中から出てくるっていうのは、ドッキリを、はい、ドッキリをしてたんですよ。で、うん、そこで気づいちゃったんですよね。あれって。
最悪のことに。ヒカキンの心温まる、ドッキリの中で、おじさんいらないことに気づいてしまったんだ。
いらないこと気づいちゃったって。
ちんげ小僧じゃない？
そうそう。え、チンゲ混ざってない
最悪。チンゲ混ざってないわ、最悪すぎる。
異物混入。こいつら縮れてねっていう。
いや、確かにそうね。流行り始める頃かもしれませんが。何この話の展開、最悪なんだけど。
あら、もうね。最悪な方向に舵を切りましたけど。
ね、でもまあ、ベテラジだからな。
ね。これぐらいゲスな話もしといていいんじゃないかなと。
ベテラジに来る人って俺こういうのを求めてると思ってるよ。
で、チンゲ小僧、バーゲ小僧ってツイッターで調べたら、それ、うん、気づいてる人何人かいて。
ああ、やっぱりいるんだ。
やっぱりそうなんだっていう。
やっぱね、スケベはね、そう、先を行くものがいるんだね。
そうなんですよ。先駆者がいて。チンゲ小僧ってアカウントありますよ。
ある
ちょんまり小僧のロゴから、綺麗に、その文字だけ消したロゴのアイコン画像になってます。
距離にもよってダメなやつだよ、これもう。で、まあ仕方ないね。本当だな。
皆さんもツイッターでチンゲ小僧って調べてみたら、もうヒカキンがこう箱から飛び出してくるところでみんな気づいてるっていう。ありますんで。
そうだね。大きい画像でまじまじとその文字見ちゃったってとこあるんだよね。
そうね。サムネとかで見ちゃうと、うん、余計にそう思っちゃったみたいなね。
そう
感じかもしれません
けど、なんかアイコンとかだとね、あんま気にしなくていいかもしれないけど、
なんかそういう、
いらない、いらない知識が一個出ちゃった。
いらない知識をね、ちょっと皆さんに植えつけたところで、大喜利も行きますかね、そろそろじゃあ。
そうだね、そんな時期だ。
そんな時期。そんな季節、大喜利が聞きたくなる季節です、みたいな。
そろそろ大喜利が旬の季節だから。
旬の大喜利。
油の乗ったね、大喜利が、やっぱ日本海から太陽、ね、太陽の光を受けながらこっちに来るからです。
はいはいはい。どういうこと？ということでね、やっていきたいと思います。
はい。
別ラジ大喜利のコーナー。
よいしょ。
よいしょ。ということなんですけども、今回の大喜利はですね、はい、結婚式の3つの袋の例え話に使えそうな4つ目の袋とその理由を、教えてくださいということで募集しました。
うん、聞いてて思ったね、狭くねって思ったけど大丈夫かな、うん、
何袋ってね、ね、ちょっとね、まあいろいろ来てるんで、ちょっと読みたいと思いますけども、はい、まず最初に秘宝をちょっとお知らせします。ヤマヤンさんからゼロです、うん、
あ、ついについ
に今回マジで
山屋さんも無理だなと思っちゃったの。玉袋潰されてるから。
まさかのってね。
いや、確かに、だってネタ浮かばねえと思ったもん。
山屋さん、いいねはくれてるのに、マジかってね。
ついに山屋さんの頭脳を破壊してしまった可能性がある。
山屋さん、あんな大喜利が好きだったのに。
ねえ、あんなね、どんなクソみたいなネタでもちゃんと送ってくれた山屋さんが。
今回ゼロですか
で、山屋さんがいないのに送ってくれた人がいる、
無理ゲーに挑戦してくれた方がいらっしゃったんですねっていう
こと。今回正直負け戦だと思ってたよ、俺これ。
負け戦でしたか。
そう。負け戦、あれ、俺これの回に出るのって思ったもん。
マジで。なんかあるかなと思ったんですよね。みんなもなんか考えてほしかったなっていう思って。
うん、いや、難しいよ、これ、多分。
か、袋。うん。
でも、だって、小袋と東袋行かれてんだもん。
そっか。
使いやすいトップ袋がないし、ほら、もう、インシエの金玉袋もないし。
あと、島袋とかどうかなと思ったんですけどね、トリコ的な。
ああね。
期待なかったっぽいな。まあ、とりあえず、まず、島お兄さんからじゃあ、いただいたやつがあるんでね。
そちら。インシエ袋ってまだあったんやな。
まあまあまあ、はい。 島尾さんからいただきました。
はい、
はい、池袋、
うん、
池袋みたいに女性が寄ってきやすい比較的綺麗なオタクみたいになってください。
あ、
オタク、オタクなの、
ね、乙女ロード、乙女ロードだね。
そういうことか。
あ、乙女ロード以外にもやっぱ女性オタクは池袋に集まるからね。
あ、結婚式かな。
結婚式かな、オタクの結婚式かな。
オタクの結婚式は、そうかそうか、ね、
オタコン、オタコンだ。
あ、
オタコイ、オタコイの、オタコイのオタコンだ。
オタコイか、オタコイか、あの AI AI で作ったやつ。
そうそうそう、一時期さ、あれさ、女の子も、女の子も太っちょになるやつがあってさ、これはって思ったよ。
はいはいはいはい。
ね、すごい、なんかあのバリエーションの豊かで、オタコイ。
オタコイありましたね。さあ、続きましてですね。
うん。
こちら、ハマハマさんからいただきました。
お、
メールでいただいたやつですね。
はい。
いきたいと思います。エチケット袋。うん、汚い部分は見せないように。
ああ、上手。
あ、うまい。これは使えそうですね、でも。
ね
え。いやー、確かに、これは4つ目の袋として。
ありかもしれない、確かに。でもエチケット袋ゲロゲロってさ、あったじゃんか。
あー、なんでしたっけ、それ。
それこそ車用のゲロ袋なんだけどさ。
あー、なるほど、なるほど。
名前で誘発しちゃわない大丈夫って思う
よ。あ、もらいゲロね。
そう。誰も入ってないのに、もらいゲロしちゃわないって思ってさ。
これがあることによって入っちゃいそうみたいなね。
そう、これに入ってもいいよって言われてんだけど、これで履かないって、ね、思ってた。
なんかちょっと、ね、
チケット袋ゲロゲロ、
うん。皆さんは酔いやすい体質なんでしょうか。
ああ、そうですね。
お前もね、気になりますけども。じゃあその続きましていきたいと思います。
はい。
ハマハマさんからいただきました。
はい。
はい。袋閉じ。
前に使うと。
前に袋がついてますね。はい、開けたらがっかりするので閉じたままにしましょう。
あ、秘匿の精神だね。
なるほどね。いや、わかんないですけどね、その開けてみないと、
うん、そうだね、
わかんない気がしますけど、
期待しすぎちゃうからダメなのかもしれないし。
まあまあまあ、
ね、
新婚生活は期待もほどほどに。期待は、
そうだね、
期待は、
確かにそうか、そうだね。そう、開けてがっかりするぐらいだったら開けない方がいいかもしれませんねっていう。
そう、なるほ
ど。だから開けなくていいものもあるかもしれませんねってことじゃない、
まあ、雑誌で。エチケット袋とね、併用して使えそうですね。
そうそうそう。あれは出しちゃったら、エチケット袋に隠そうねっていう。
はぁ、なるほど、なるほど。
で、最初から閉じられてる袋は開けなくていいやつ開けなくてもいいんじゃないってことかな。
なるほどね。
成り立っちゃったな、割と。
割と、ね、いろんな理由がね、できたところで、うん、続きまして、すだちさんからいただきました。
お、
はい、ありがとうございます。
はい。
非常用持ち出し袋。
お、
いついかなる時も3日間は耐えられるように。
確かに大事。マジの大事なやつ。このご時世、今すごく大事なやつ。
はいはいはいはい。まあまあまあ、もし、ね、持ったこと多分ないな、自分の家。
うん、うちもない。
持ち出し袋。あれ、何が入ってんだっけ、乾パン、
乾パンとか水じゃない。
ああ、はいはいはいはい。なんかね。
あとは、なんか色、そう、いろいろ。ね、うん、釘っぽでも言われているの。
言ってたね。防災の織江さんが言ってたわ。
もう防災の織江さんが言ってたのに。
なかなか実行できないよな、ああいうのな。
ね。
うん。この前、でも愛媛で地震があって、そうそう。
ああ、そうなの。
そう、こっちまで揺れたっていうことがあったんですけどね。
うん、そうだよね、愛媛だから。
もう ああいうの揺れたっていうと、なんかそれでなんか、うん、なんか場所特定されそうで嫌だなって思ってつぶやかなかったんですけど、
うん、ああ、そうね、
まあ、場所高知ってバレてから言え大丈夫だろうって、ね、話、う
ん、愛媛だったらそれ揺れるだろうって思われる多分、ね、
話ですけどね。なんかちょっと怖いなっていうのがここ最近の出来事でした。
まあね、
ネ
ットリテラシーがしっかりしてますよ。
はい。そうですね、はい。続きまして、すだちさんからいただきました。
はい。
エチケット袋。
あ、あれが、
はい、こちらはですね、こちら、
はい、内容量がね、
内容はですね、隠し事などせず何でもゲロっちゃいましょう。
あ、こっちは見せない方の袋だ。
逆だ。
見せないやつじゃなくて見せる方だ。
何でもゲロっちゃうという、
ね、そうだね。そう、エチケット袋は見えないようにするものでもあるけど、言ってしまえば出しちゃったものだからね、覗けば見えちゃう。
諸説どっちかな。 その時と場合によってね、使い分けていきましょうって感じですね。
見せないっていうパターンと出ちゃったものをそこに保存されちゃっているというね、両方の目を。
はい。
よかったですね。微妙にネタくぼかぶりだけど、ネタの内容がかぶってないですね。
内容がかぶってない。そう、僕はもうそういうとこです。解釈をね、解釈は人それぞれだっていうことでね。
ね。いいですね。解釈の違いが見えるラジオ。
だね。
はい。社会派だ。
それはネタかぶるに決まってんだろうって書かれてますけど。
そりゃそう
だ。まあね、ネタかぶりの、この、なんていうんですかね、楽しみ方ですよね。ちょっとしたニュアンスの違いもね。
そうね、この人の考え方の違いを知れるラジオですよ。
違う。そう。考え方の違いを知れるというのもね。まあ、こじつけですけどね。うん。
社会派ラジオだから。
転がる石に苔はない、国によって意味が変わりますから。知らんそんな言葉。
まあでもそうね、なんかね、同じような言葉でも変わることはあるからな。
なるほど。はい、続きまして、ラストです。須田さんからいただきました。
はい、はい、
ホームセンターの入り口に置いてあるカルビーのでっかい袋。
あ
、いざとなったら中に入れて土に埋めます。
ええ
、もう一回読むよ。いざとなったら、中に入れて土に埋めます。
うん、
カルビーのでっかい袋？
カルビーのでっかい袋に収まるかね。
バラバラにさせても。
さすがに、さすがにパーティーパックすぎないかい？
ちょっとなんかね、スプラッター入っちゃいましたけど。
ね、びっくりしちゃったね、最後。ここまでほのぼのできてたのに、急に R して入ってきちゃったけど、大丈夫？
キャーってなりましたね。
びっくりした。
結婚式で、急にそのね、その、なんだ、デスノート的なのを書き込んでそうな。嫌、ね、な。
びっくりした。急に今、外放り出されたんかと思ったもん。
おか、大きい。ちょっと高低差で耳キンとなるやつですね。
いいんですよ、もう。
いいです
よ。びっくりした、びっくりした。
いやね、そんな感じで、いただきましたけどもね、そうですね、あとですね、先週のですね、コナンの、もしも、江戸川コナンを名乗るシーンで本棚に並んでる本が違ってたらという大喜利があったんですけど、一通だけね、ちょっと読み飛ばしてたやつが申し訳なくてあって、
ああ、これ
はちょっと申し訳ない。ちょっとここでちょっと供養させていただきたいなと思ってます。
はい、はい。
こちら、お名前、エボルーブさんからいただきました。
お、
はい、いきますね。ゆるキャンアフロと、ラーメン大好き小泉さん、なるみなるさん、の、作品で、アナルだ。僕の名前はアナルだ。
ああ、これ読み飛ばしてたのは、そうだね。世界の損失だよ。
損失。アフロの後、なるみなるのなる。
なるだね。
あ、なる。そういうことですか。
最悪の取り方をしたね。
小泉さんでもよくないかって思ったんですけど。
ね、
小泉アフロとかでもよくないっていう。
ね、これの下手だったな、コナン君。
コナン君、どこ取ったんだ。
多分何も解決できないタイプのコナン君。思春期、あ、思春期だからね。
あ、見えちゃったか、そっか、しょうがないなっていう。
多分な、エッジワードに過剰反応するタイプの薬漫画になったと思う。
なるほどね。そんなコナン君のメールをね、逃しちゃったっていうことでね、あ、申し訳ないですけど、ここで処理させていただきました。
ね、また今、もう内容によってはさ、いや、こんな別に供養せんでもよかったやないかいっていう準備してたんだよ。
いやね、
意味あるんかい。
ちょっとありました。さあ、以上でした。次回の大喜利どうしようかなって思ったんですけど。こちらね、ちょっと前にも言ったやつをちょっとね、今回やっていこうかなと思ったんですけど、この占い師忖度してるな、なぜわかったって、募集したいと思います。タメラジでね、占いの方が出てたのちょっと、あったんで、それでちょっと思った、ひらめいたタイトルでございますね。忖度してるな、なぜわかった。あ、でもな、これどうなるな、ちょっと別の方がいいかな、わかんない。
確かにちょっとまた難しい感じもするね。
ちょっと難しそうな気がするから、この占い師インチキっぽいなの方がいいかな。
ああ、そうね。
ああ
確かに難しいね、確かに。
あ、
そうね。普通に忖度だもんね。
忖度だからな。忖度って分かりづらいからな。この占い師、さてはインチキだなって。
うん。多分なんかその方がボケ送りやすそうな気がする。
ああ、これにしましょう。なぜ分かった？
それでいこう。
そうですね。この占い師インチキ。例題としてはどうだろうな。なんだろう、この壺を買えば運気がアップしますよみたいな、まあまあ普通、普通か、普通というか
、うん、普通のインチキ、すごいベーシック、
インチキ占い師のベーシックなやつでした。そうですね。毎朝、肛門浴をしましょうって。
あー、怪しい。あれちゃんと気をつけないとね、やけどするらしいからね。
ああ、はいはいはい。確かにね。うん。
ね。
毎朝西日に向かって肛門浴。毎日。
毎朝西日に？
毎朝じゃないよ。夕方になっちゃうな。
朝に西日に？
朝に西じゃないな。バカボンのパパじゃねえかってね。
まあ、確実にインチキだな。
うん。
あれ、いや、うん、そうだね。どこでも東だな。
そう
だ
ね。うん。
今、地域によってはって思ったけど、地域によってもねえよ。よく考えたら。
インチキ、そうね。今日の占いカウントダウンと真逆のことをしましょうとか。
それはもう思考放棄だね。
思考
放棄。
そうね。
あれか、占いの時に使ってる玉が、YouTube で流行ってる、切るとムニムニムニって出てくるガムテープ玉のやつ。
ああ、地球グミで占いしてた。
ああ。一回ちゃんと口でパキッてやるの。
まあまあまあ、
そんなね。あ、そうだな、なんかそういう占い。
お兄が、何須崎さん、占い全く当たってなかったっていうためらじイベントで話してた。
あら。
うわ、これはオフレコじゃないですか、オフレコ話だ。
あらあらあら、無法地帯で話されちゃった。
無法地帯で、今配信がちょうど切れたから。ちょっと。
ああ、セーフ。危ない。今の切れた音だったんだ。
そう。
ちょうど入ってたと思うよ、今。
水晶玉がアクアリウム。ああ、浜浜さん、いいですね。
いいね。かわいいじゃん。
あ、スノードームって可能性もありますよ。
ああ、そうだね。綺麗じゃん。
スノードームの水晶玉の代わりにスノードームで占いしてる。
占いますね。一回ひっくり返してね。パラパラパラパラっつって。
さあ、
ありそうだな、なんかその、降ってくる雪の感じを見て占うみたいなさ。
ああ。なんかね、まあ、そういうことで、ちょっとね、募集してみたいですね。
うん。これはまだ送りやすいんじゃない？
これでじゃあ、やっていきたいですね。はい。すだちさんが、ラッキーカラーは赤ですと言っていたので、うん、マーチンゲール法でルーレットの中に10連続でかけ続けたはず。マーチンゲール法ね。はいはいはい。倍倍ゲームしていくやつね。
はい、
2倍2倍で、自己投資。投資を2倍2倍負けたら、負けた分倍倍でやったら、いずれかは当たった時に返ってくるプラスっていうね。
そうね。
あれね、マーチンゲール法。
ね、
あったね。
好きだな。
はいはいはい。ルーレット中に10連続でかけつ、破産。あー、なるほど。
まあ、10連続やったらそりゃそうやろな。
マーチンゲール法でルーレット、ちょっと、ワクワクすんな。やってみたいさはある。
うん、それは、夢はあるね。
夢はある。これ、勝てんじゃね？どうなんだろうってね。
うん。そんだけの資金源も必要ではあるけどな、多分ね。
まあ、そうなんですけどね。
うん。
元手をどこから始めるかにもよりますね。で、レート的な感じの、のもありますけど。さあ、そんな感じで、ございまして。以上ですかね。
はい。
大喜利も募集したところで、じゃあ、そんな感じで、エンディング行きましょうかね。
OK。
はい、エンディングでございます。はい。わー、割と、ね、なんか、いろいろ、山やんさんのがなかった分、ちょっと大喜利がコンパクトな感じ。
あー、そうね。
ちょっとね。
さすがに、ね、厳しかったと思うよ、今回は。
今回ちょっと厳しかったか。
そう。
なんかね、いや、被ってもいいんで、ちょっとね。
うん、
なんかこう送ってほしかったなーなんてねちょっと思っちゃったんですけどね。
いやでも今回出たんで結構限界じゃない？
限界ですか。うん。まあまあ僕と山やんさんはね、あれですよ、紫さんのねラジオでねお互い読まれて、はい、山やんさんは割とねお題とかをね割と読まれてて、うん、お題案とか、この前お題案でやってたのが、うん、今度はオンエアされるんですけど、多分今日収録してたのかな、うん、 紫のライブの関係者席にまさかの人物がいて真っ青、一体誰っていうのがね、山田さんが募集してて、お題として、それをなんかもう番組でお題になってましたけど、
いいじゃない。
僕はもう正解をちょっと見つけちゃいまして、
正解があるの？
正解というか、
大喜利に正解ってあるの？
だから俺の中でしっくりきたやつはっていう、これちょっと送ったんですけど、ちょっと聞いてもらえていいですかね。
いいよ。
紫の、ライブの関係者席にまさかの人物がいて真っ青、一体誰っていうことで、コナン君と金田一少年と古畑任三郎。
ああ、それはね、
殺人事件、殺人事件起きちゃう。
逆に起きるんじゃないかな、中和されて
起きないかな。これは真っ青になっちゃうわっていう、
真っ青になるね。
ちょっと正解を生み出しちゃったっていう。これ読まれてほしいなって思ってます。
これはね、やばい。それやばいけど、逆に人いすぎて大丈夫の説が出てる、
うん、ここをね、杉下右京にするかどうしようか迷ったんですけどね。
ああ、そうね。
古畑、事件起こってから来るタイプ。いや、どうわかんない。でも、たまにあるよね。村で起きてたみたいな。起こっちゃったみたいなのもあったはずだから。すごい、ライブ会場の関係者的に、まさかの人物ってね。
うん。呼んだ奴がいるから、そこ多分悪意がある。そこ
はいはいはいはい。まあ、確かにね。なんかそんな風なね、答えを、回答をね、よ、これ読まれたら嬉しいなっていうのをちょっと先に言っちゃいましたけど。
そうだね、予見、ね。
予見ね、してます。
予告ホームランを。
予告ホームランを。周年のコラボ映画かなって。
イニシエのアニメ映画だよね、あれ。
いや、確かに。まあまあそんな、エンディングにね、こんな話をぶっ込みましたけどもね、さあ皆さんもね、よかったらいろんな大喜利案とかもね、募集もね、なんか送ってくれてもいいんですよっていう感じでね、
ご顕示欲を発揮できる場所、それが別らしだから、
別らし、皆さんが幸せになれる場所をね。
読まれた。
そうそうそう、
僕も番組に参加してるんだっていう気持ちになれる番組、それが別ラジですから。
そうそうそう、ボスメールでも全然いいんでね。
ね、
皆さんね、ここからも羽ばたいていってほしいぐらいの。
あ、養成所だ。
養成所みたいな。俺はもうね、いろんな お兄さんの長文メールでもね、うん、読みますし、
ね、
いろんなメールが来てもいいと思うんですけどね。でね、次回はイベントかな、わかんないですけど。
そうだね、さすがに両者イベントがあるからね、
レポートもしつつなんですけどね、なんかあったらちょっとメールの方送っていただけたらなと思ってます、
うん、みんなからのね、イベントレポもあるからね、待ってるからね。
そうですね、さあそんな感じで、ございまして、アドレスの方はですね、別ドットだからね @gmail.com までということで、betsu.datarane@gmail.com までよろしくお願いします。
うん、大丈夫、そこのアドレスのとこ、その、むずむずって言ったこと、視聴者から文句言われない？大丈夫？
大丈夫、はっきり言った方がいいやつ、ゆっくり言った方がいいやつ。
ちゃんと感謝と心が足りないって言われない？大丈夫？
マジラブのやつね。ドドドドドドって言っちゃってた。
今のアドレス、今、だって言ってるので、怒られない？大丈夫か？
今のところもう、台本を心なく読んでるから、ギュッてなってるって。
だってしか言ってないよ。大
丈夫？ハクナのアプリでもみたいな。
あっ、だって終わってない、大丈夫？
まあまあ、ね、別ドットだからね、@gmail.com ですね、betsu.dakarane@gmail.com ですね。
丁寧
です。
これで浜さんも安心してメール送れるわ。
これでね、ちゃんとアドレス打ち込んで送れると思いますんでね。
いや、メールできてるからね、
よかったらそういうのでね、聞いていただけたらなという、メールもね、参加していただけたらなと思ってます、リスナーの皆さんもっていう感じのことがありつつ、なんかお知らせとかありますか？じゃあ
お知らせはですね、ああ、そうですね。ここは3月5日なので、3月9日ですね。蒲郡市民会館の中ホールにてね。
はいはい、
松井絵理子の虹ラジのイベントがありますので。
はいはい。
配信も多分あるはずなので。
参加は
します。
あ、現地
行きます。
あ、すごい。チケットなんか取りづらくないですか？大丈夫ですか？取れたんですか？
さすがに大丈夫だと思う。うん。距離が 遠すぎるから。
ああ、なるほど。オタクみんなそうか。熱心なオタクは。
そうそう。意外とね、いけるんですね。ゲストもね、結構豪華なんですよ。
そうなんですよね。毎年やってくれてるってね。うん、
今回がね、青木瑠璃子さんと大橋彩香さん、渕上舞さんですね。めちゃくちゃ豪華。
ねえ、すごいな。
ね。だから。もう毎年毎年、ガマゴールのうちに豪華声優が揃うんですよ。
すごいなっていう。もう経済効果すごいじゃないですか。どうなんですか、
ガマゴール。多分一時的にすごい効果はあると思いますよ。
ね。
松井、ちゃんと地元でお金落とすから。
すごいなっていう。感じの話とか。あと、そうですね。うん、僕からのお知らせとしては、あゆみさんの情報なんですけど、はい、YouTube1 万人記念で、同人誌を作るっていうのがあって、あゆみさんが、リスナーさんから1万人、YouTube1 万人突破おめでとう記念で、そのあゆみさんに、うん、っていうメッセージをみんなで募集したっていうやつがあるんですけど、
ほうほうほう、
こちらの同人誌がようやく、完成したっていうことで、
あ、いいね。
Kindle で無料で、ダウンロードできます。
え、無料なんだ。
無料です。
いいわね。
ということで、皆さんからいろんな、募ってる、そのね、うん、リスナーさんからの声ってのとか、うん、イラストとかが寄稿されてるっていう、その一つの、
いいですね。
電子書籍というね、形で同人誌がね、うん、完成しましたという話なんですけど、こちらに私もちょっと参加させていただいてますって。
あ、よかった、ちゃんと参加してて。
参加できてます。それで、エンリンさんもね、いらっしゃるんですね。ちょっとびっくりして。で、これ、ほんと、それでサプライズで、スタッフさんが関係者か、いろんな関係者にもメッセージを集めたっていうのがあって、それだけでも見る価値あるんじゃないかなと思うんですよね。あゆみさん、ね、詳しくはあゆみさんの配信の方で、あゆみさんは本人はまだ見てなくて、中身を。配信で初見で見るっていうリアクションをするらしいんですけど、一応僕はちょっともう先に目を通していただいて、うん、これをオンエアされてる頃にはもうその3月2日も終わってるんで、
ああそうだね、
とりあえずもうネタバレしますよ、ちょっとぶっちゃけ、
うん、
いろんな方が関係者の方でコメントしてて、綾音真子さんいて、
う
ん、
あら、
ああすごい神プロラジオのとかね、思いながら、
ね、
あと、
なんかつながりあるんだね。
あと、八橋シナモンさんとか。
うんうんうん。
いろいろなんか、そういう声優さんからの、美女女ゲーム声優さん、サーノポプラさんとか、
うん。
かのこさん、
関わってきた、こっちね。うん。
からのコメントもあったりして。
普通にいい、いいな。
普通にいい読み物です。
うん。普通にめちゃくちゃいい、なんか、嬉しくなるやつだな。
うん。そこになんか、自分の名前もあるのがすごく、あれですけど。
そうね。参加しちゃってるからね。
参加しちゃってるんでね。なんか、よかったら皆さんね、いろいろ、ちょっと、ね、よかったら見てくださいっていうやつです。
はい。あ、あとあれだ。俺、これ言わなきゃいけない。
はい。
今、これが5日なので、それこそ3月2日、3日にやった、アイドルマスター、シャイニーカラーズ、ね。
はい、はい。
シックスライブツアーのカム&ユナイトの、大阪公演の、この、多分ね、アーカイブ配信が、
はいはいはい。
あるはずなんですよ。
はいはいはい、うん。
なのでみんな見てね。
なるほど。
みんな見てシャニマスの、シャニマスをよろしくな。
シャニマスの沼に
みんなおいで。あ、鷲崎さんもいるよ。
まあ、あ、そうかそうかそうか、そうですね。シャニマスおじさんですもんね。
シャニマスおじさん。
そう、
ついにね、そう、腰の仕事もしちゃったからね。
シャニマスにどこから入ればいいのかっていう、そのなんか初心者向けのなんか、そうね、うん、手ほどきみたいなのをシグさんからちょっと今度やっていただきたらなみたいなのも。
初心者向けね、そう難しいんだよね。
どっから入ればいいんだろうみたいな。
本当ね、そう言ってしまえばどこでもいい、けど、そう入りどう入りたいかとかにもね、
結局ゲームはやんなきゃいけないのかっていうね、うん、
ゲームは、ね、すごくシンプルに言うと、ゲームは多分やっといた方がなんか分かる部分が増えて嬉しいって感じだと
思う。ああ、なるほどなるほど。
だから最悪、これもそう、ゲームはちょっとやりつつもまあまあ薄めではあるけど、だからまあキャラの把握をするにはゲームが一番だから、やるのが手っ取り早いよねというところではありますな。
なるほどな、そういうことなんですね。
あとはそう、4月からあのね、シャニマスのね、アニメをやるんですよ。シャニアニってやつをね。だからそれこそシャニマスの最初のユニットたちの、そう、物語だから、まあ、そこから入るっていうのも今入りやすさではあるかなっていう感じ。
あの浜浜さんがゼノグラシアからでも入れますから。
ゼノグラシアはあのシャニマスではない。アイマスではあるかもしれないけど、あのシャニマスではない。
そうなんですよね。
アイマス界でもちょっと不思議と言われている。
そう、まあ、黒歴史になってないだけね、まあ、あれかなという。
なってないのかな、
どうなんだろう。年表、 年表に一応入ってるみたいなね、話はありますけど、う
ん。なんかちょっと扱い不思議だよね、あれはね。
ちょっとね。
でもいいと思いますよ、僕はまだ見てないんですけど、ね、あれも。
うん、シャイマスちゃうかって、
シャイマスではないね。
ではないです。
アイマスではあるかもしれないけど、シャリマスではない。
はい、
だけは確かです。
そうですね。
うん、
あとそうね、これは別にその、うん、大した話というか、うん、お知らせとはちょっとあるかもしれないけど、はい、この前月曜日にそうシグさんとなんか、うん、ゲーム誘われたんだけど、ちょっとあの、うん、配信あるからちょっとっていうので抜けたじゃないですか。
ああ、はいはいはい、ありましたね、
ちょっとだけゲームやってみたいなのがあったんですけど、うん、あの後、僕が見てたのは、京香さんっていう方のね、町遊びに来てくださった、歌手の方なんですけど、京香さんって方の、ショールームだったんですけど、そのショールームで最後の方に、実は今回最終回でみたいな、
あら
言ってて、うわ、そうね、ちょっと、いけてよかったなっていうのはあるんですけど。
それはいけてよかったね。ゲームしてる場合じゃないの。
そう。なんか、急に唐突に終わったというか、急に終了報告をされて。
終了宣言来ることあんねん。
毎週やってたのにっていう、ショールームっていう。そうそうそう。なんか、なんだろうな、よくわかんないけど、ちょっと、運営の方でなんか、いろいろ改善をしていくのかわかんないですけど、なんか、今回で一旦みたいな感じのお知らせをされて、なんかまあまあ、ね、なんかあるんでしょうみたいな感じなんだけど、その、
うん、
レーティング数字悪かったで打ち切りみたいな言うなよ。わかんないけど、なんかまあファン唯一毎週交流できるファンと交流できる場だったみたいなねと思ったんですよね、うん、なんかまあまあツイッターで今後はなんかこういろいろ絡んでくれたらみたいなこと言ってたんで、うん、うん、まあまあね、ちょっとね気になる話ですけども、うん、ちょっとね、
まあ、続報に期待って感じだよね。
続報に期待ですけどね、なんかそんなことがあって、うん、ああこんなことあるんやっていうのをちょっとね衝撃受けたって話。
改変期か、改変期なんだな。
改変期忙しいのかな、わかんないですけど、
あもうね、
なんかねそんなことがあったなっていう、うん、まあまあ皆さんもね押しは押せるときに押していきましょう。
そうだね、大事だよこれ
ね。皆さんからの押しのお知らせもあればなんかこうねメールくれたらね、
これ告知してくださいよね。
これ告知案件募集してますんで、
うちの押しなんですこれをお願いしますをね、
うちの別らしでよければなんかいろいろ布教ねできればと思ってます。
スポンサーいねえから、スポンサーいねえんだ
ノンスポンサーでお送りしてますから、あの勝手に告知をするっていう、
そう勝手に告知のコーナー、好きなもん勝手に告知するから
しますから、皆さんよければあのね、うん、なんかメールくれたら私たちが、ね、宣伝しますよっていう、
全然効果があるかは置いといてしますよ、
うん、そうですね、ね、あともうホームメイドスイートホームメイドか、スイートホームメイドやろうねってみんな
そうだね、
楽しいよ俺は毎回やってる、俺はマスターまで行ったよ。
あ、すごいね。そう、またやんなきゃ。ちょっとね、一時、ちょっとね、バタバタして止まってたから。
ランクマスター、一番上のとこまで行って、そことマイスターとダイヤをこう行ったり来たりしてるっていうね。
あ、トッププレイヤーじゃないですか。
すごくやってます。
俺まだ始めたてだから、多分シルバーとか。まだね、そう、まだ昇格を1回しかやってないから。
そうそうそう、なんかそういうね、なんか昇格系のね、イベントというか毎週やってるやつもねあったりするんでね、
うん、
そうやったら皆さんちょっとチャレンジしてみるのもいかがでしょうっていうね、
うん、いいですね、
感じで、あ、ダイアローグ透明兵庫透明ヘイライブあります、
透明ヘイなの、
ライコリさんから来てますね、うん、ああなるほどなるほど、あ、まあそういうのもね皆さんねよかったら、どしどしお待ちしておりますって感じで終わりたいと思います。じゃあ、
はい、
こんな感じで、別味第386回でございました。
はい、
お相手はアキロと
スイートホームメイドでした。
なるほどね、スイートホームメイド、概念みたいな、ゲームという概念が名乗れやがったそれでは皆さんさようなら。